まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナなどで映画のコラムを書いている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
いやー、なんかそろそろ梅雨入りな感じ。
いやー、本当になんか湿気も高くなってきて嫌やなと思ってるんですけど。
嫌な感じですよね、うん、今日収録してる今日はね、まだ、うん、もうちょっとマシな天気ですけど、そろそろ崩れてきそうな、
ね、夕方ぐらいから雨降るんじゃないかなみたいな
感じで嫌やな。なんか通勤が原付なんですよ。
はい、はい、
私雨降るともう嫌で嫌でたまらんくて
うんうん、うん、
そう、カッパにね、コロコロカッパコロコロに来ていくっていう。
気をつけてくださいね。
いや、そうなんですけど、まあちょっとね、まあ、もうすぐ梅雨やしっていうことで今日はいいんじゃないですかね。
そうですね、そういうのも、ね、
はい、先週ぐらいから、まあ、毎週、各回、回代わり週代わりというかね、うんうん、でお互いにその相手に見てほしい映画をこうおすすめするみたいな感じでやっていこうかとは思ってるんですけれど、はい、今回がアリト君が これ見てって言ってきた作品がテーマとなりまして、はいはい、雨の訪問者っていう作品なんですけれども、
そうですね、
なんでこれをおすすめ。
まあまあ確かになんか今までのラジオやったら、これから南海館でやる映画これですよっていう風な、うん、まあ、番組じゃないですか、こうやって、はい、だからどちらかというと新しい作品が多かったんやけど、うん、たまにはこう古い映画を見てもいいかなみたいなもあるし、
うんうん、
あとまあなんていうのかな、まあ、この映画主役がチャールズ・ブロンソンなんですけど、
うんうん、
まあ、自分はチャールズ・ブロンソンが大好きで、
せやんね、なんかしょっちゅうブロンソンブロンソン言ってる。そう、そうなんですよ。
でなんかこう周りの男友達にこう、うん、ブロンソンいいよって言ってこう布教するわけじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱ野郎どもはブロンソンかっこいいってなるんですけど、果たして同年代の、はい、女子がブロンソンを見てどういう反応をするのかっていうのを知りたいっていうのが理由の一つやし、 あとこの映画監督がルネ・クレマンって人で、
うん、
まあ、有名なのは太陽がいっぱいとか、
うん、
なんですけど、
うん、
まあ、自分も吉田さんもやっぱり大学で映画の勉強をしてたってなると、
はいはい、
その70年代のフランス映画とかってどうしてもそのヌーベルバーグの監督たち、ゴダール、トリフォー、ロメールみたいな、
そうやね、
そういう人たちがメインになるんですけど、
うん、
逆にそういう人たちがその商業主義やっていって批判してた、
うん、
まあ、その代表監督なんですよね、ルネ・クレマンって。でも逆に今ルネ・クレマンをあえて見ると面白いんじゃないかなって思って、はい、ルネ・クレマン監督のこの映画っていう。
なるほど、
うん、
まあ1970年の映画なんですよね。
そうなんですよね。
これ、まあ、ちょっとあらすじをご紹介すると、まあ、フランスですよね、舞台は、
はい、
マルセイユに近い海辺の町が舞台で、ね、主人公の女の人がメリーっていう、まあ、愛称、
うんうん、
なんですよ、まあ、本名はメランコリーなんですけど、メリーは、まあ、旦那さんが留守にしてる時に家にこう侵入してきた男の人にレイプされてしまって気を失ってしまうんですよね、
はい、
で気がついたらその犯人がどうやら自分の家の地下室にいるみたいやということで、そいつを見つけ出してショットガンで射殺して死体を海に捨てるんですよ、
はい、
とんでもない怪力
まあ、とんでもないオープニングとも言えますね、
うん、そうそうそう、うんうん、すごい行動力なんですけれど、で、まあ、次の日が、まあ、その女の人メリーの友達の結婚式やったんですけれど、
うんうん、
まあ、友人の結婚式に出席したメリーにドブスって、ドブスがこの、ブロンソンなんですけど、ドブスっていう謎の男がなんであの男殺してんって言って聞いて近寄ってくるんですよね、
うんうん、
なんで知ってんのみたいな状態で、でそのでどうなるかみたいな話になってるんですけど、まあ、やっぱりそのさらば友よと並んでチャールズ・ブロンソンを国際的なスターにした、まあサスペンスの終作ということでね、うんうん、まあ、さっきもあったように太陽がいっぱいとか、まあ、あと禁じられた遊びとかもそうですよね、
あ、そう
ですね、
うんうん、
のルネ・クレマンによる1970年の映画だということで、なんか割とカルト的人気があるみたいですね。
そう、なんかねこの映画、うん、まあ、自分たちの世代ではピンとこないんですけど、
うん、
さらに上の世代に行くと結構テレビとかなんかしょっちゅうやってたよみたいな感じの映画やったはずなんですけど、
うん、
こうなぜか今までブルーレイとか DVD がプレミア化して、
うんうん、
それこそなんか1万5000円ぐらい払わないと中古のやつ買えないみたいな状況やったのが、
はい、
先日の5月25日ぐらいに、
はい、
まあ、すごい安い1500円ぐらいで再販されたっていうので こうやっとなんか見やすい環境になったなっていう映画なんですよね、うんうん、
これなんかまあ、ルネ・クレマン監督の、まあ、同じ過去作なんですけど、うんうん、狼は天使の匂いっていう作品も一緒ぐらいの時期に出たんですか。
そうそう、まあ、雨の訪問者の方が先かな、
うんうんうんうん、あそうなのね。
で、まあ、どっちもセバスチャン・ジャプリゾっていう人が、うん、脚本を書いてて、でこの人はルイス・キャロルとか不思議の国のアリスがすごい好きな人やから、うん、どっちもまあオープニングでそのルイス・キャロルの言葉が引用されてたりとか、はいはい、まあ、共通点がなくはないみたいな。
じゃあねんね、なんかこう不思議な感じの映画やったな。なんかこうカルト的人気があるっていうのはちょっとこうなんでなんかなっていうのはちょっとなんやろな、割と見終わってあとは不思議というか、でもまあそういうちょっとこう童話的な要素もあるからなんかな。
そう、なんかルネ・クレマンって監督自体が、うん、なんていうのかな、その現実から非現実的な世界に行って、うん、でまた現実に戻っていくみたいな話をもう、うん、もう言ってみたらそればっかり作ってるような人で、
はいはい、
太陽がいっぱいなんかも、まあ、まさにその典型で、うん、その主人公が別人になり変わっていって、
うん、
で結局またなんかその元の人格として、
はい、
その捕まっちゃうみたいな、そういうような話じゃないですか。
あーそっか、そう、そういう感じなんか。まあなんかこう雨の訪問者は、まあ、もちろんその雨降ってる日にね、うんうん、まあ、レイプマ
そう怪しいやってくるっていう、見るからに怪しいみたいな
そうそうそうそう、まあ、そいつを殺すところから始まるんですけど、まあ、主演のメリー自身はねもうずっと真っ白の服着続けてるっていう、うんうん、こうなんやろな、純真無垢な象徴みたいな感じというか。
そうやね、なんかこう、うん、衣装とか、
うん、
セットとかもすごい凝ってる映画でね。
うん、そうなんですよね。
でブロンソンかっこよくないですか。
あそっか、それを知りたかったよね
そう、それを知りたい。
ブロンソンだろうな、私らの世代って全然リアルタイムじゃないと思うのよ、ブロンソンって。
あそうやね、確かに、まあブロンソン70年代、うん、80年代の人やけど、
うん、
でも一回だけ自分リアルタイムで、
うん、はいはい、
そのリアルなブロンソンみたいなのに触れる機会が、まあ、テレビ上やけどね、
ほうほう、
あって、それってなんかあの人は今みたいな番組あったじゃないですか、
うん、昔あったね、
そうそうそう、
うんうん、
あれで、うん、なんかその往年の大スターチャールズ・ブロンソンを訪ねますみたいな企画があってさ、
はいはい、
でそのハリウッドまでその日本のテレビの人らが、
すごいな、わざわざ、
う
ん、
そうそう、でそのブロンソン宅まで行くんやけど、
うん、
そこでブロンソンが、
うん、
いや俺はアクションスターやから、
うん、
年老いた姿をファンに見せたくないって言ってテレビ出なかったっていう、
めっちゃプロ
があって、そうそうそう、
マジプロ
ファンを幻滅させたくないからっていう、それで、
うんうん、
まあ、子供ながらになんだこの男気あふれる人はっていうので、うん、まあ、それ以降大好きっていう、ね、
あそうなんや、うん、いやなんかこう名前は知ってるけど、うんうん、果たしてどんな人かっていうのはねあんまり知らんというか、なんやろうね、ちょっと今 4,50 代の人とかやったらマンダムの CM に出てた人って言ったらわかるのかな、
ヒゲ、うん、のね、
そう、なんかすごいこう愛嬌のある顔立ちの人なんですけど、
うんうん、
体と顔と頭髪のバランスがちぐはぐなんすよ
頭髪も
なんかこうなんやろその髪の毛みたいな、
うんうんうん、
なんかこうモンチッチみたいな感じなんかなでもこう見てるうちにどんどんこう愛嬌がこうなんていうのかな、愛着が湧いていくっていうか、うんうんうん、可愛らしく思えてくるっていうか、
常にニコニコしてるみたいなさ、
うん、いい表情だよね、うん、なんかこの人すごい人種が不明というか、
あそうやそうそうそう、うん、確かに、だからなんか本当に、うん、何役でもできるというか、
うん、
メキシコ人の役やったかと思ったらロシア系の役やったりみたいな、
うんうん、
何人なんやろって思って調べてみたら、
はいはい、
リトアニアって、
うん、
東ヨーロッパ、
うんうん、
ジョナス・メカスと同じ国なんですけど、
はいはい、
で生まれて、
うん、
で血筋的にはタタール人って砂漠とかの方に住んでた民族の人たちがそこに行って、でまあ、アメリカに移民したっていうのが、まあ、ブロンソンって人で、だから本当に何人か全くわからない不思議な外見、
うん、不思議よね、うん、まあなんかまあなんやろな、雨の訪問者とかも、まあ、もう全部フランス映画やから、うんうん、フランス語喋ってはんねんけど、
うんうん、
不思議よね、なんか
そう、なんかフランス語喋れなさそうなんやけど、
うん、
多分吹き替えなんやろけど、でもなんか喋っててもおかしくないみたいな、
うん、
なんかどっちにも取れるみたいなさ、
せやね、なんかすごい訪問なんやろな、雨の訪問者は別の人が訪問者なんやけど、うんうん、すごい訪問者感があるなんか不思議な人で、うんうん、なんか最終的にはやっぱ大好きになって終わった、
あやったよかったよかった、
うん、なんかブロンソン言いたくなる気持ちは全然わかる、うんうん、 し、なんやろな、さらば友よとかもまあちょっとまあ見返したりもしてたんやけど、うんうん、やっぱこうブロンソンのイエーみたいなあのなんやろな、さらば友よといえばブロンソンのイエーやな、ね、と思って、ね、なんかっちゃイエーって言ってたよね。
なんかもう、うん、脳みそにこびりつく俳優よね、ブロンソンって。
そうそうそう。やし、なんかこう、主演の女の人のこう、うんうん、イメージをこう全部こう上からこう覆いかぶせていくような、ブロンソンのこう魅力みたいな感じなんですけど。いや、もう
男のアイドルですよ、ブロンソンは。
うん、すごいね。アクションもすごいしね。
そう、いや、なんか、まあ、うん、これはあくまで噂程度の話っていうので聞き流してほしいんやけど、はいはい、なんか、火曜サスペンス劇場とかいうテレビの2時間サスペンス、うん、ドラマってあったじゃないですか、うんうん、あれのスタッフの人たちが、はい、そのサスペンスの理想形みたいな感じで言ってたのがこの雨の訪問者っていう映画で。
あ、そうなんや、カサス、うん、ザ・カサスってこと。そうそうそうそう。へー。
なんか確かに雨の訪問者って言ってみたら、うん、あの全部詰まってる作品で、
うん、
なんかこう家の侵入者とか、
はいはい、
あの崖での真相解明とか
あったね。
そうそう、うん、なんか他にもその殺人の隠蔽とかさ、
はいはい、
あの謎の軍人とか、
ね、
怪しい組織みたいな、
あと不倫とかもあるもんね。
そうそうそうそう、
うん、
全部あるやんみたいな。
はいはいはいはいはい。
ちょっとロマンチックな要素もありみたいなさ。
あー、それを目指してたからやられたって思ったってこと？
というのもなんか、うん、まあ理想、いつか雨の訪問者みたいなドラマを作りたいみたいな、
うんうん、あ、そういうことなんや。
そうそう、まあ噂ですけど。
へー、うん、いやー、でもめちゃめちゃ娯楽作やと思う
ね。
うん、
だからなんかヌーベルバーグの裏でここまでなんかこう楽しい映画作られてたんですよっていうのを言いたいみたいなさ、う
ん
う
ん、フランス映画って言ったらこうなんやろな、わけのわからんセリフをずっと喋り続けてるみたいなイメージね、うんうん、ある人もいるやろうけど、割とこうアメリカ映画みたいな感じ。
そうやね、
うん、あとなんやろな、ルネ・クレマンってなんかこう、ルネ・クレマンがそうなん、脚本家の人がそうなんかな、なんかこう、うん、ちょっとした遊びみたいなのをこう、
あ、
劇中の中に入れるのが好きよね。
それはもう完全に脚本家のセバスチャン・ジャプリゾって人の趣味っていうか。
あ、そうなんや。
そうそうそう。
いや、なんか雨の訪問者の中やったら、うんうん、こうくるみをこう窓に向けてこう投げるみたいなシーンがあって、はいはいはい、それが窓の3に当たってくるみが割れたらまあよし、
うんうん、
で窓が割れたらそれは恋してる証拠だみたいなはぁみたいな
謎理論
と思って、まあ、割とそれが重要やったりもするんよね、うんうんうん、まあ、最後の方とかも爆笑やったけどいや、まあ真面目なんで、うんうん、真面目なんやけどなんやねんっていう。
いや、もうそういうのがたまらなくてさ、
はいはい、
まあ、さっきもなんかちょこっと名前が出た狼は天使の匂いって映画なんかもう遊び続けてるだけの映画みたいな感じで、
せやな、うん、なんかこう掛け事が好きよね。
そうそうそうそう、
なんかあの狼の方の掛け事はまあ主人公の男の人がもう無一文みたいな状態やから、うんうん、そのまあお金が欲しくていろんなこと掛けたりするんやけど、うんうん、その中でこうタバコ3本もらってそれを盾に並べるみたいなだけとか、
あれでもむちゃくちゃ難しい、
うん、あれめっちゃ難しいよね、うん、さあこれ立てられるかどうか10ドルかけろみたいな話とか、うんうん、さらば友よでもなんかあったよな、 あれあれあのなんかもう
グラスにコイン入れるやつね。
そうそうそう、あの満杯に入れたグラスの中にコインを5枚ぐらい入れられるかどうかみたいな遊びとか、なんかそうそう、ほんでそれで5枚入れられたらあのブロンソンがイエーって言うんやけどなんかそういうのとかもなんかこうそれ本筋と関係あるみたいな遊びが結構散らばれててね、うんうん、なんか面白いなと思って見てたんやけど、
逆に今の映画の作りがさ、うん、タイトすぎて、
うんうん、
こういう70年代のその緩やかなテンポみたいなの見るとほんまに逆に癒されちゃうみたいなさ、
あ、遊びがあるってことね。
そうそうそう、
うん、確かに。
だから70年代の映画自分好きなんかなとか思ったりもするん
だ
けど、
確かにね。いや、なんかあのほら、言ってたやん、なんか最後のその犯人の名前が面白かったみたいなこととか、
まあまあなんか、うん、まあ、これはネタバレじゃないけど、
うん、
そのヒッチコックの有名な話で、
うん、
そのマクガフィンって言葉があってさ、
うんうん、
まあ、そのマクガフィンって何かっていうと、
うん、
その主人公の原動力になる、
うん、
その置き換え可能な道具のことをヒッチコックはマクガフィンって呼んでて、
うんうんうん、
まあ、例えばその刑事が何か大事なものを追いかけるって話があった時に、
うん、はい、
その追いかけられるものっていうのはその爆弾のスイッチでもいいし、
うん、
なんかお金の入ったケースでも要するに何でもいいと、
うんうん、
重要なのはその刑事がそれを追いかけるっていうアクションやから、うん、
はいはい、
その目標のマクガフィン自体は何でもいいですよっていう、
うんうんうんうん、
そういうふうなことがあって、
はい、
でそのマクガフィンっていうのを頭の中に入れてみると、
うん、
この雨の訪問者を一番最後に、あ、これがマクガフィンやったんかってなって笑っちゃうみたいな
, 笑っちゃうね そうなんすよね。いやでもなんかこう、私はアルネクレマンってちゃんと禁じられた遊びとかぐらいしか見たことがなかったから、うんうん、なんかこう新鮮で面白かったかな。
そう、意外となんか作品後期の方になると、うん、こういうちょっとムード感あふれるサスペンスみたいなのが増えてくる監督で、うんうん、アルネクレマンって、
うんうんうん、
で音楽もフランシス・レイってさ、うん、男と女とかかな、
はいはい、
なんかやたらいい音楽なんよね、
うん、いい音楽流れてたわ。うん、うん、なるほどね。まあでもチャールズ・ブロンソンも2003年に亡くなってはんよね。
いやもう悲しいよね本当に。
うん、もう本当に中学とか小学校ぐらいの時に認識したってこと？
そうやね、
うん、そうそう、アリト君は
だからなんか、うん、まあ、チャールズ・ブロンソン、あの狼をさらばシリーズっていうのがあって、
はいはい、
まあ、今度はあのブルース・ウィルス主演でリメイクされるらしいんやけど、
うん、
あのそれの第3作目のスーパーマグナムって映画があって、
うん、あ、でもなんかそうマグナムやねんな。そうそうそう、とにかく、うん、
あのそのスーパーマグナムってまあ、うん、とんでもないむちゃくちゃな映画でさ、
はいはい、
あのなんかニューヨークが舞台なんやけど、
うん、
行ってみたらもうマッドマックスみたいな世界になってんのよニューヨークが。
あ、近未来なの？
近未来じゃないんやけど、
あ、ないの、うん、
なんかそこら辺で普通にこうなんか暴走族が火炎瓶投げてる街みたいな感じ。
やばいやばい、
ニューヨークが、
うんうんうん、
でそこになんか戦友を訪ねたブレンソンがやってきて、
うんうん、
でその町の人たちと一緒に暴走族を皆殺しにするっていうとんでもない映画があって
あ、そうなんや。
そうそうそう、
であ
の、うん、多分それが初めて見たブロンソンの映画なんやけど。
あ、そうな、そうそうそう、いくつぐらいの時に見た？
まあ中学校。
あ、中学校の時、
まさにあれ、うん、レンタルビデオの VHS 時代。
あ、全盛期の。
そうそう、で、うん、それをちょっとこれやばいからって言って友達と一緒に見せたらもうみんな大興奮みたいな、うん、もうブロンソン最初の思い出みたいない
やでも知らんで普通この世代の人たちみんな、まあね、チャールズ・ブロンソンが布教したわけか。
そうそうそう、いやでもやっぱスーパーマグナムってすごい映画で、
うんうん、
あの三浦純さんとかが、
うん、
あのブロンソンズっていう、
あ、そうやんな、
そうそう
そう、そうやんな、
あれも
なんかそういうのでタイトルだけは知ってたけど見たことないね、うんうんうん、
実はアルバムを出しててあの人たち、うん、その名前がスーパーマグナムっていうね。だからやっぱブロンソン好きはスーパーマグナム好きなんやなみたいな。
ああ、そうなんや、うん、じゃあそのチャールズ・ブロンソンよくあの知らないんですっていう人たちはスーパーマグナムから見たらいいの？
そうやね、男の子やったらスーパーマグナムを見て、
うんうんうん、
女の子やったら今日の雨の訪問者とかがいいんじゃないですかね、うん、みたいな。
まあせやね、うん、なんかこうまあ女の子可愛いし主演のね、うんうん、なんかショートカット、お母さんも出てくるんやけどお母さんもこうフレンチショートみたいな感じで ね、なんか服とかも可愛いし。
ちなみに主役、うん、まあ、主役の一人というかヒロイン役のマリリン・ジョベールって人、
うん、
確かエヴァグリーンのお母さんやったはず
ね。それさっき聞いてびっくりして、うん、そうそうそう、そうやったんやっていう。まあ美人な方ですよ、うん、今日ね私はなかなかに腹立ちましたね
本当に、
うん、この主演の女の人いやもう私だったらもうまずもうすぐ警察言うわと思ってあ、すいませんみたいな、正当防衛ですって言って
そこを一番突っ込んだらダメなところ、
ね、そうやねんな。まあなんかね、まあ、時代感なんかなその辺も。
あ、でもなんか本当に時代感あるよね、
うん、
なんかまあ言ってみたらそのメインアイテムになる、
はい、
あの赤いカバンっていうのが出てくるんやけど、
はいはい、
あれもなんか航空会社かなんかのカバンらしくて。
あ、そんな感じするよね。そ
うそう、結構どこにでもあったカバンらしいんやけど、
う
ん、
あ、そうなんや。そう、
逆になんかあの青色に染まってる、
うん、
ちょっとオフシーズンのフランスの街に、
はいはい、
あの白い服のヒロインがその赤いカバンを持ってるってだけでなんかもう色合いよって、ね、
せやな、トリコロールカラーやな。
そうそうそう、
めっちゃ。あ、そっか。まあなんかうん、面白かった、なかなかに。まあ古い作品やけれども、
うん、
なんだろうね。でもなんかせやな、うん、雨の訪問者チャールズ・ブロンソンかっこいいし ね、
ね、いや、うん、なんか今の時代こういう俳優さんいいひんよね。
うん、いいひん。
なんもちろんアクションスターはいっぱいいるけど、この愛嬌というかさ、
うん、うんうんうん、
演技力というかなんていうのね、
顔のね、
そうそうそう、
いい顔の俳優よね。いい、なんかでもその狼は天使の
匂い、
うん、でなんかジョニー・トーとかもすごい参考にしてるんでしょ。
いやもうだって、
うん、
もう記念写真撮るとかさ、
はいはいはいはい、
ジョニー・トーでしかないやんみたいな。
あ、
紙くずで遊ぶみたいな。
いやなんか意外とねアジア映画好きな人とかでもなんか見てみたらすごい面白いと思うかも、
うん
うね、フランス映画やからってちょっとこう敬遠せずにぜひ見てほしいなっていう。
そうそう、普通にこういう娯楽映画もあるんですよ、うん、みたいな。
フランスにもねいやまあ今日はその雨の訪問者についてまあお話ししましたが、 DVD が出たとこらしいのでね。
そうそう、5月25日、
ね、なんか近いうちレンタル出たらいいのにね。
そうやね、まあ、でも安いから普通に気になったら買ってみてもいいんじゃないですかっていう、
うん、ということでぜひ ぜひご覧ください。じゃあ次週は私ですね。
そうですね、
また考えて連絡します。
ぜひぜひ。
はい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。